さかにゃんのときめき婚活定食。
はい、皆さんこんにちは。さかにゃんのときめき婚活定食、今週も始まりました。私は結婚相談所菩提樹オーナーのさかにゃんです。いつもありがとうございます。今週もよろしくお願いします。今ね、高岡市の、美術館、高岡市美術館っていうところでザ・ドラえもん展っていうのを、やってるんですね。全国持ち回りでやってるやつらしいんですが、今年の3月の16日から今度のゴールデンウィーク5月の6日まで、結構長い間、ドラえもん展を高岡市の美術館でやってて、結構ね CM とかねやってるんで面白そうだなと思って行ってみたんですよ。まあドラえもん好きな人はもちろん楽しいと思うんですが、ドラえもん読んだことない人もね、意外と有名どころのアーティストの方がドラえもんを、それぞれが思うドラえもんを描いたり、自分の専門分野でそのドラえもんを表現するっていう、アーティストのそれぞれのドラえもん、ドラえもんだけじゃなくて、まあ、もちろんのび太くんとかね、ジャイアンとか静香ちゃんとかね、いろいろあるんですが、題材がね面白くて、ドラえもん、もちろんドラえもん主役ですけど、結構ね静香ちゃんものが多くて、びっくりね。でその中ですごい気になったのが、短いアニメーションを作った方がいらっしゃって、劣化スプレーの巻きね、劣化スプレー、どんどん劣化しちゃう、ダメになってたりとか悪くなってたりとか、いうお話、ドラえもんが劣化スプレーってのを出して、劣化防止スプレーってのは劣化しちゃいけないよね。でドラえもんのスプレーによって劣化したものが蘇っていくっていうあれなんですけど、そのまあアニメの中でお父さんとお母さんがね、茶の間でねテレビ見てるんです。でテレビのニュースが、さて初めは嫌なニュースですっていうのが始まって、その後次のニュースです、ダメなニュースですで次に気が滅入るニュースですって言って、そういうニュースばっかりを流してるとどんどんねみんなが劣化してっちゃうっていう、そんなお話。そこに、ドラえもんがスプレー出してくれて、かけてくれると治っていくっていうお話なんですけど、やっぱりねすごい結構芯をついてるなと思ったのが、嫌な話とか最近多いじゃない、やっぱりニュース見てるとね、嘘つきの話が横行しておりましてね、セクハラしてないだの言い張ったりさね、してねえしてるでしょね、なんかそういうなんか自分のやったこととか言ったことが嘘だったのをなんとか嘘で隠そうとする人たちが多いでしょ。ああいう嫌なニュースとかを見てるとね、劣化するね、老けるやめてくれと。やっぱりねいいニュース、いい話、普通の人たちばっかりなのよこの周りは。だけどテレビを見るとね嫌なことばっかり言ってんですね。でね最近なんかねこう花丸マーケット復活してほしいなと。なんでしょうね、平和な感じね。どんなに極悪事件が起きてても花丸マーケットだけは普通だったでしょ。あの番組ねなんかこう世の中に迎合してなくてね、あそこだけ異空間ね、いつつけてもこう普通の主婦が日々淡々とやっているお料理の話とかお洗濯の話とかね、美味しいものの話とか、そういうのをねやっててくれたあの番組ね、ぜひなんかまたああいう、こう心のオアシス、老けずに済むような、劣化せずに済むような、いつでもそこに行けば心穏やかに過ごせるようなチャンネルがねあるといいなと思ったドラえもん展でした。ぜひねゴールデンウィークのうちに行っていただければと思います。今日の、じゃあテーマですね、 久しぶりに心理テストをやってみましょう。カチさんがいないので誰も答えてはくれませんが、みんなラジオの前でね、ちゃんとツッコミ入れたりとかいろいろして聞いて、責任持って聞いてくださいね。というわけで今日は自分の感情がコントロールできているかどうかっていう心理テストを後ほどやってみたいと思います。音楽の方はカントリーバンドですね。私の大好きなカントリーバンドです。ザ・ニッティ・グリッティ・ダート・バンド、まずはサム・オブ・シェリー・ブルースを聴いてください。はい、トキコンです。今日のテーマ、心理テストです。自分の感情をコントロールできているかを確認しましょう。例えば人前で急に泣き出したり怒り出したりすると、人の、ね、人間関係でトラブルを起こしかねません。自分の感情をきちんとコントロールできる人なのかどうか、できているのかどうか、心理テストで探っていきたいと思います。どんな心理テストをするかというと、いきますよ。質問です。あなたは犬を飼うことにしました。初めて散歩に連れて行ったあなた、犬はどうしたでしょうか。いいですか。犬を飼うことにして初めて散歩に連れて行きます、犬はどうしたでしょうかっていう質問です。 A. おとなしかった。 B. あちこちへ走り回った。 C. 他の犬と仲良くなった。 D. D ですね、吠えてばかりいた。さあどうでしょう。 A. おとなしかった。 B. あちこち走り回った。C. 他の犬と仲良くなった。 D. 吠えてばかりいた。さあこれをね、じゃあ行きましょう。診断結果を言いますよ。これは自分の感情をコントロールできるのかどうか、できているのかどうかの、診断になります。じゃあまずね、 A のおとなしかったを選んだ人、自分の感情に振り回されない方です。初めての散歩なのに犬がおとなしかったと思ったあなた。おとなしい犬は冷静で落ち着いた心の象徴です。あなたはあまり感情的にならない人でしょう。たとえ怒りや悲しみが心に湧いてきたとしても、自分の中でうまく処理して外には出さないようにするでしょう。そのためいつどんな時でも誰に対しても態度が変わりません。うん、なかなかいいじゃないですかね。自分でね、こう表に感情を出さないように気をつけてるって感じかな。 B. あちこち走り回った。このような方は自分の感情に振り回されやすい。あちこち走り回る犬は暴走する心を表しています。あなたは自分の感情に振り回されやすいタイプです。被害妄想も強くて、ちょっとしたことで落ち込んで無気力になってしまいます。物事を大げさに捉え、一つのことで頭がいっぱいになりがちです。そのせいで大事なことに気が回らなくなることが多いかもしれません。うん、まあね、こう集中して一つのことを考えるっていう部分においては、集中力を発揮するいいタイプなのかもしれないけど、それしか考えられなくなるとね、他のことを考えられなくなってね、そしてまあ何でしょう、こうやっぱそこに感情がね爆発しちゃうと、周りに迷惑もかけることになるかもしれないですね。犬もそうですね、あちこち犬も走り回ると困っちゃいますよね。次、 C、 他の犬と仲良くなった人、人前では感情をコントロールしている。これ選んだ人多いんじゃない。私結構これだったんですよね。これ人前でコントロールして、一人になった時にコントロールしないのは普通なんじゃないかなと思うんですけど、まあ読んでみましょうね。犬が通りすがりの人と の仲良くなった人じゃないや、犬と犬同士ね仲良くなったと思ったあなた、社交性があって明るく朗らかなタイプのようです。自分一人でいるときは怒りに任せて物に当たったりするかもしれませんけれど、人前では感情をうまくコントロールしていて無難に振り舞うことができます。あなたと一緒にいると楽しい、安心できる、そう思っている人が大勢いるはずです。うん、私は物に当たったりしないですね。車の中で一人で大声で叫んだりはしますね。はい。D、吠えてばかりいる犬がね、吠えてばかりいたと思った人はヒステリーを起こしがちです。犬がずっと吠えていたと思ったあなた、怒りっぽく神経質でちょっとでも気に入らないことがあるとヒステリーを起こしやすいタイプです。プライドが高く自分は、本当は自分に自信がないのかもしれません。なので人にバカにされたと感じたら感情を爆発させてコントロール不能になってしまう人が多いでしょう。うん、あのプライド高いというかコンプレックスがある人はね、コンプレックスがある人の方が実は魅力的なんですよ。なんかそのそれをこうどうにかしようともがく姿とかね、そういうのはこう物語の主人公としてもこう能天気ぼんやり生きてる人よりもこういう人の方がね主人公としてはとっても魅力的なんですよ。あのコンプレックス持つことなくって自分でさこう小説、自分の心を小説にしたり、まあ一番いいのは文章に してこう表現するっていうのがいいんじゃないかなと思うんですよ。こういう人こそこう表現者に向いてると思うので、実はねこの D であの普段ねこのヒステリーを起こしがちっていう風になっちゃった人はそれをね何かの形に残すといいと思いますよ。でバランスを取っていく。うん、あの文章力がないと無理って思うかもしれないけどもうこう結構あの文章力っていうのはあの練習すれば ついたりするものなのでね、ぜひ日記から始めてみたらどうかなと思います。というわけで、自分の感情をコントロールできると楽ですよね。楽なんですよ、こう怒りを抑えたりとかさできるとね、お友達とかね会社でもね人間関係うまくいきますのでね、あの練習、あそうそう人間関係って言ったらプラスね婚活でもそうですよ。やっぱりねそれこそ喧嘩ばっかりしてるよりも楽しい方がねお付き合いもうまくいきますからね。できればこうお互いにねお互いの気持ちをこう少しずつ分かり合えるように、爆発的にな感情を持ってしまうと受け入れられずに終わっちゃう可能性もあるのでね、最初のうちはやっぱりコントロールできた方がいいんじゃないかなと思いますね。はい、というわけで、自分の感情コントロールできてない人はなんとか方法を見つけてコントロールしていただけるように頑張って犬の散歩をしていただければと思います。今日の音楽のテーマですね、ニッティグリッティダートバンド、カントリーバンドです。ギターとかバンジョーとかね、あのディズニーランドのなんだっけあの何エリア、ウエスタンエリア、あのカントリーベアシアターとかいる方ですよ。あの辺りでこう街に流れてるメロディーをね思い浮かべながら聴いていただければなと思います。You are my flower。 はい、さかにゃんのときめき婚活定食、そろそろお時間になりました。この番組は出会いとか婚活について皆さんと一緒に考えていく番組です。お悩み相談リクエストなどありましたらどしどしお寄せください。また菩提樹という結婚相談所のお店をやっております。ぜひご来店してみてください。菩提樹金沢店は泉ヶ丘泉の図書館斜め前にあります。富山のお店は国道41号線加計尾交差点のそばです。お近くにお越しの際にはぜひお立ち寄りください。お待ちしております。あのね、くしゃみね、もう花粉症ももうそろそろね終わりですよね。あの意外と杉は早かったかなと思う。まだねなんかヒノキが飛んでたりとかするんですけど、あのね くしゃみ我慢しちゃいけないっていう記事があって、くしゃみってほら危険でしょ。私もね、あのジーパン履こうとして片足上げた状態でくしゃみしてぎっくり腰になった経験を持つ、くしゃみね、あれからくしゃみするときは両手か片手をどこかにつくっていうね、ことをあの絶対に気をつけてるんですが、あのくしゃみって破壊的なので、あれをねほら人前とかでさ我慢するっていうか、そのくしゃみをビャーって出さずになんとかこうね自分の体内で収めようと我慢する場合あるじゃない。あれ良くないんだってよ、くしゃみ。あれをね、要はあれを我慢すると背骨圧迫骨折することがある。怖いね、圧迫骨折しちゃう。これはねいかんよね。なんか調子悪いなと思ったらそういうことになったりとかするらしいですよ。なんでくしゃみはあの我慢せずに、出しましょう。そして右手左手どっちかを、壁でも床でもなん、ま、何でもいい、テーブルでも何でもいい、どこかにあの捕まって腰に負担にならないようにしましょうね。あの年取ってくると尿漏れもすいません、お食事中の方すいません、漏れちゃったりとかすることもあるらしいのでね、気をつけなきゃいけないですよ。あとその我慢すると体外に放出するはずだった風圧が耳や鼻上何腹部腔とかね、あと脊髄とかそういうところにね、そのパワーが逃げるんですって。それでこう耳が聞こえにくくなったり背骨が折れちゃったりとか、こう鼓膜が破れちゃったりとか、なんか圧がかかっちゃうんですね。危ないみたいよ。だからくしゃみ我慢しないで、あの、ね、花粉症の皆さん、ね、あのもう少しの我慢ですよ、ね、あの周りの方、花粉症じゃない方も、ご理解いただいてくしゃみを思いっきりさせてあげていただきたいと思います。では今日は、ニッティグリッティダートバンドを特集しておりました。ジャンバラヤを聞きながらお別れしたいと思います。パーソナリティは菩提樹オーナーのさかにゃんでした。それでは皆さん、また来週、さよなら。